聖書に記録されている反論の余地のない原則といえば、ローマ人への手紙に書いてある次のような原則です。罪の報酬は死です。疑いもなく、すべての生き物の死は罪の結果です。つまり、今まで滅んでしまったすべての人、すべての動物、そしてすべての植物の死さえも罪の結果なのです。創世記に描写されている通り、昔、聖書の神様が天と地と海、またそれらの中にすべてのものを創造されたとき、死はこの世に存在しませんでした。実際、すべての生き物が完全であって永遠に生き続けるために創造されました。しかし、ご存知のように、最初の人間であるアダムとエヴァは自ら進んで禁断の木の実を取って食べたことによって神様に逆らってしまいました。その結果として神様が警告された通り死が世界に入ってしまいました。聖書によると長老一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったのです。人間の犯した最初の罪は人間だけの死をもたらしたわけではありません。創世記に記録された通り、アダムとエヴァの不従順によって動物も植物も呪われたので、それらも結局死に至ります。ですから、先ほど言った通り、今までに滅んでしまったすべてのもの、人間も動物もそして植物さえもの死は罪の結果です。アダムとエヴァの罪のせいで罪のない動物も死ななければならないのは残念なことですが、人間の罪が罪のない死、イエス・キリストの死をもたらしたことは、この上なく悲劇的なのです。聖書に描写されている通り、主イエス・キリストが十字架にかけられている間に、父なる神様がキリストに全人類の罪を負わせた後、キリストがすぐ亡くなりました。言い換えれば、人間の罪がキリストを殺したのです。ヘブル人の手紙に教えられたように、人間の罪はキリストの死を必要としました。以前、一緒に学んだように、昔、神様に許していただくために、イスラエル人は元気な動物をほふって、その血と肉を神様に捧げました。捧げることによって神様に許されましたが、その血はその人の罪を取り除くことができなかったのです。むしろその血はただイスラエル人の罪を負っただけです。イエス・キリストの十字架の上で流された血だけが人の罪を取り除くことができるのです。罪を犯したイスラエル人が動物の生贄を捧げた後、神様に許されたのは、キリストが十字架でそのイスラエル人の罪に対する罰をお受けになる日が来ることが定められたからです。昔、イスラエル人の罪が取り除かれなかったので、イスラエルの大祭司は毎年のなだめの日に天幕の至聖所に 吐いて、なだめの蓋の上に動物の血を振りかけなければなりませんでした。その結果、イスラエル人が犯した罪に対する罰が1年後もわしに去りました。1年だけなので、大祭司は翌年も死聖所に入って再び血を振りかけなければなりませんでした。動物の血がイスラエルの罪を取り除くことができなかったので、イスラエル人の大祭司を繰り返して生贄を捧げる必要がありました。ヘブル人への手紙に記録された通り、イスラエルの大祭司とは、対照的に大祭司であるイエス・キリストは、ただ一度だけ物を捧げることによって、次のようなことができています。まず、キリストの死は、罪を取り除くことができました。もう一度、九章の24節見てくださいませんか。九章の24節、キリストは、本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのは、そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。人間での手で作られたものはもうすぐ時代の手幕ですね。キリストそのものに入れなかった。そのものは本物ではなかった。本物は天国にありました。キリストはその本物のものに入った。復活された彼です。25節、それも年ごとに自分の地でない地を携えて成長入る大祭司とは違い、キリストはご自分の何度も捧げるようなことはなさいません。大祭司は何回も何回も死聖所に入りましたが、キリストは一度だけ本物の死聖所に入りました。26節、もし同じだとしたら、世界のもとへが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ幼稚園の終わりにご自分の生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。なぜ一度だけでしょう。キリストはそのことによってその罪を取り除くことができたからです。大祭司はできなかった。だから何回も何回も物を捧げなければいけません。そのことによってその罪に対しての罰が後回しにされましたが、1年間だけです。待って、ね、そのことね、イエス・キリストの十字架だから十字架の時代まで続けなければいけません。でもキリストは一度で取り除いてくださったので終わりました。キリストの死は罪を取り除くことができました。もうその罪がないです。旧約聖書の御言葉を開いてくださいませんか。御言葉の7章、旧約聖書の御言葉、御言葉の7章の18節からお読みいたします。この言葉ね、最初はイスラエル人たちに与えられた言葉ですけれども、現在の私たちにも当てはまることです。なぜなら神様変われない。18節、その御子はね、神様にこう言いました。あなたのような神が他にあるでしょうか。 あなたは統合を除き、ご自分の譲りである残りのもののために、背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれる彼です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの統合を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。そして神様はいわば人間の罪を一番深い海に投げることです。この表現ですが、でも大体は意味はわかります。もうここにないそのことですね。取り除いてくださったから。終わっただけではなく、取り除いたので、私たち本当に罪から許されました。同じ旧約聖書ですが、今度はイザヤ書を開いてください。イザヤ43章の25節。神様の約束です。私は自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないことです。もうその罪はないです。実は皆さん、神様はね、許された信者の心を見ると、過去の罪ではなくキリストの義を見る。救われた時、私たちが義と認められたものです。神様はその罪を取り除いて、その代わりにキリストの義を与えて、実は私たちはまだ不完全なものですけれども、許された罪はもうないです。キリストは取り除いてくださいました。聖書に次のような約束があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、それだけではなく、私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たちは自分の犯した罪はすべては覚えていません。でも神様はご存知です。だからしているだけことを認めるときに、はい、私はあなたの基準に達せなかった、私はしてはいけないことをしてしまったと認めるなら、神様はその罪だけではなく、他の忘れてしまった罪も取り除いてくださいます。キリストはただ一度だけ物を捧げることによって、その死は罪を取り除くことができました。イスラエル人の祭司はそのことができなかった。また、キリストの死はあらゆる時代の人々をあがなうことができました。ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。9章、もう一度26節、もし同じだとしたら、世界の戻りが据えられた時から、キリストは何度も何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今、キリストはただ一度だけ、世々の終わりに、ご自分の生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。一回だけ、十分でした。でも皆さん、それは当時の人のためではなく、見てください。ヘブル9章15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約、すなわちモーセの時代の契約の時の違反から贖い出すために死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産の受け継ぐためです。キリストは十字架にかけられた時、そ その世の始めから世の終わりまで全ての人の罪のために命を捨ててくださいました。皆さん、神様だけそのことです。私たちは人間として本当に限られたもの、もちろん。そして私たち話すとき、現在形とか過去形、また将来のこと言います。昨日しました。今しています。明日することですね。でも神様は永遠の方だから、そのように考えません。聖書によると神様の最も大切なお名前は、私たちの聖書には主という感じで翻訳されていますが、当時のはね、意味は常しえから常しえまで生きている誰にも依存していない方です。私は主だから、いつも神様現在です。その言葉ね、またこのように聖書に翻訳され、私はいる。私はあってではなく、私はいる。いつも。だから十字架にかけられたとき、きっと神様として、また父なる神様の罪をきっと合わせてくださったのとき、その時代に住んでいた人たちだけではなく、モーセの罪も、アブラハムの罪も、また私たちの罪も、キリストに合わせてくださった。大祭司はね、そのことできなかった。その一年間のことだけ。またね、キリストは、の死は、あらゆる時代の人々をあがなうことができます。27節、ヘブル人の九章27節、そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、2度、3度、4度ではなく、1度ご自分を捧げ、2度目には罪を負うためではなく、ご自分の待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。また来られます。その時、十字架にかけられます。もうその仕事終わりました。今度の時、すでにキリストを信じた者を救うために来られます。意味は、その救いが完成になります。私たち、もしキリストを信じたら、今、永遠の命を持っています。救われましたけれども、皆さん、また私たちの救いの中に、また完成されなかった、すなわち私はまだ罪の性質を持つでしょ。だからキリストはまた来られるとき、そのときに救い の伴うな他の祝福が持って祝福してくださいます。キリストはね、ただ一だけ、ご自分を捧げることによって、その死は罪を取り除くことができました。また、その死はあらゆる時代の人々を贖うことができました。それだけではなく、キリストの死は信条を完全にすることができます。ヘブル人の手紙、10章の一節、立法には来たるべき良きもの、このキリストのことに、影はあっても、その実物はありません。すなわち、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところが、むしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。 今日はね、例えばね、ダダムの日に、今日も祭司は今日で師匠を銃に入って、やっぱり私の罪を犯してですね、罪を思い出してそれを見たとき、また私の罪があってですね、また私の罪があってね、本当にそのに心なかなか落ち着いていませんでした。でもキリストの場合は違います。もし本当に自分の罪を認めたら、キリストの許しを求めたら、今あなたは許しの確信を持っています。ありがたいことに、この年で私はたくさんのことを忘れてしまいます。過去の罪を思い出さない、感謝しますのことで、神様はね、すべて取り除いて、もし神様に、ごめんなさい神様、この間私は言い合わしました、告白しましたが、その去年のこととかね、ごめんなさいと言ったら、神様はこう答えるでしょ。え、どの罪、え、わからないとかね、思い出せないこと。皆さん、その信者、現在の人はその確信があります。でももうその時代、その人はその確信がありませんで、いつもその罪を思い出して、なんか本当にそれに心に重くなったのことですね。なぜなら4節に、お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。でもキリストの血によって、その血は私の罪を取り除いているので、私たちはそのことを思いません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。ここですね、この聴書はね、旧約聖書のことを引用します。この箇所でキリストは父なる神様に話します。このように、この五節の後半から、あなたは父なる神様、あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に彼らを備えてくださいました。キリストに彼らを与えてくださいました。何のために？キリストは肉体を持てなければ、キリストは身代わりになることができない。身代わりにならなければ、実は私たちに罪に対する罰を受けることができなかった。その罰を受けられなかったら、神様は私たちの罪を取り除くことができなかった。だからキリストは動物と捧げなかった。自分の体を捧げて、六節、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。なりませんでした。その時私は押しました。今私はここに来ておられます。キリストは天からこの世に来られました。巻物の章に、その旧約聖書に、その時代、巻物でしたね。巻物の章に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために、以上の通り、キリストは、あなたは生贄へ捧げ物を、全焼の捧げ物を、罪の清めの捧げ物を、すなわち、立法に従って捧げる。いろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでした。なぜならそのことによって罪が取り除かれなかったですね。何回も捧げても。旧説、それから今私はあなたの御心を行うために来ました。別の歌詞によると、キリストは父なる神様に従って、死にまで、十字架の死にまで、父に従いました。十字架につけられる前夜、ゲッセマネの庭で祈った時、彼は一生懸命、必死で 祈りました。父、もしできればこの杯を私から取ってください。でもあなたの御心になるように。やっぱり神様はそれを取り除く、その杯を取ることができなかった。十字架に行けなければ罪の許しがなかったからです。もう御心に従ってね。十節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。本当にね、モーセの時代のところで、それキリストの十字架までね、いろんなものを捧げました。でも心は、許されましたが、でもその罪がまだ残っていましたよ。でもキリストは命を捨ててくださったことによって感じるものの、その人の罪を取り除くので、本当に信じは清いものになりました。さら11節、祭司がみんな毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げて、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を、自分の体を捧げて後、永遠に神の右に座に着き、見てください。大祭司は立っている。毎日捧げなければいけません。次の日また立って生贄を捧げ、キリストはこれが終わったから座ります。もう天に入ってもう終わった。それでもう物を捧げま立てません。座り、もう済みました。キリストが十字架にかけられた時、本当に絵のね、それね、それね、死なれる直前、次のような言葉を言われました。完了した。短いですね。完了した、そう言われたから亡くなりました。なぜ完了したと言われたの、ね、もう皆さん、キリストの死のその与えられた務めが果たして、もうあだ名のためにすることをすべてなさったからです。でもね、イスラエルの祭司たちが決してそのことができなかった、完了した、できない、いや、またまたまた明日も明日もいつも立っている、ね、キリストは終わりましたので座っていました。本当に素晴らしい。そのことによって、14節で、なぜならキリストは聖なるものとされる人々を、すなわち信じる者を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。キリストの死は信じを完全にすることができます。まだ完全していませんが、でも絶対に信じる者は将来完全なものになります。見てください、エペソ1章の3と4節、エペソ1章3節と4節、祝福についてこう書いてあります。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。4節からずっといろいろな祝福をしたいだが、一つですが、4節、すなわち神は世界の呪いが据えられる前から、この方キリストにあって私たちを選び、 御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。心ね、傷のない清い人していますか？私知りません、この人間の中で。でも皆さん、将来すべての真珠はそのようなものになります。なぜ？キリストをもう成し遂げてくださったからです。第一ヨハネ三章開いてください。第一ヨハネ三章の二節、三章の二節、愛する者たち、私たち今すでに神の子供です。救われた時神の家族に生まれて神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。まあ天国に入れたらね、どのか形があるか、まだ分かりません。皆さん、もしここに書いても私たちはなかなか理解できないので、ただ確かなことは今分かるのことで、しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることはしています。キリストをありのままに見るからです。なぜ今私たちはね、神の姿が見えないでしょ、神が見えないでしょ。皆さん、この汚された体でこのままね天国に入ったらね、それ罪のない神様の前に立ったらどうなるでしょうか。それすごく怖いでしょう。でもね、皆さん、天国に入るときにその人はキリストのように完璧なものになりますので、私たちは完璧に考えた、私たちの賛美は完全なものです。私たちの考え、私の行動すべてその時完全になります。なぜならキリストの一度だけ命を捨ててくださったことによって真珠を完全にすることができるからです。感謝ですね。キリストの十字架のこと非常に感謝します。今ね、罪の意識ない、許されたからです。しばらく不完全なものです。将来完全になります。キリストの血によって私たちの罪すべて取り除いてくださったのです。